んできたあなたにとって、ここは新しい一つのターニングポイントとなり、新しい出発点となります。無駄が多すぎたと思った人生の中に、あなたの思いもしなかった宝が隠されています。無駄に見えた事柄のすべてが益になるのをあなたは見、回り道に思えたその道の中に、あなたの思いもしなかった隠された計画、大きな神の計画があったことを後に知るようになるでしょう。私はここからあなたを聖霊の導きの中で導き始めていきます。あなたは自分の力で生きること、また自分で考えて歩むことを中心に置くのではなく、私の言葉によって聖霊の導きに従って、私の言葉によって歩む新しい人生の歩みを成していきなさい。その時あなたの前に私の計画が、私の導きが始まってくると主は仰せられます。
この弱く恐れていた弟子たちが共に集まって祈っていたように、また罪深くこのぶつかり合っていた弟子たちが共に集まっていたように、あなた方はこの場所に集まることをやめてはなりません。あなた方がこの場所に集まって共に乗るときに、私はあなた方の本質を新しく作り変えていこうと主は言われます。そしてあなた方をここから世へと使わしていきます。この世にかつ信仰を持って使わしていくと主は言われます。
教会というこの恵みの中にしっかりと留まっていなさい。ある時は非常に深く豊かに臨まれるでしょう。ある時は何も感じないかもしれません。しかしあなたは教会というこの恵みの中に留まっている時、確かにあなたのうちに主の霊が臨み、主が豊かに働き始めることを覚えていきなさいと主は仰せます。敵である悪魔は教会からあなたを引き離そうとします。この教会という恵みの中にしっかりと留まっている時、私はあなたのうちに私の恵みを、私の祝福を、私の霊を、私自身を豊かに与えていこうと主は仰せます。あなたの中で最も引っかかっている問題、あなたの心の中にある今その大きな思い煩い、 それを私のもとに注ぎ出していきなさい。私はそのことに私の手を伸ばし、私の解決を与えていこう。それはあなたの思いよりもはるかに高い解決、高い導きであると主は仰せます。私はこの新約時代に教会を通して私の働きを成していきます。あなた方は教会の中であなたの役割があることを覚えなさい。あなたはその私の使命と召しに生きるとき、あなたの内側に喜びが豊かに溢れてくるでしょう。あなたの人生には計画があり、目的があります。それを小さく見積もってはいけません。あなたが思うよりもはるかに大きな私の計画があると主は仰せられます。
この諦めてはなりません、失望してはなりません。私の恵みは満ちており、私の恵みは十分であると主は言われます。この晩酌がこの尽きた方がいます。しかし私の力が、この聖霊の力が働き始めていることをこの覚えなさいと主は言われます。このあなた自身の人生に、またあなたの愛する家族に、私の力が働き始めていると主は言われます。このあなたはそのことを信じなさい。この御霊の力を信じなさい。私が主権を持って技をなすと主は言われます。
聖霊の働きはさらに豊かに強くなっていきます。しかしそれとともに激しいサタンのぶつかりや戦いも始まるでしょう。しかし恐れてはなりません。私はあなたと共にいる。私があなたの神であると主は仰せます。あなたが恐れずに私に従ってくるとき、私はあなたと共に働き、そしてあなたの人生の中に豊かな勝利を表していこうと主は仰せます。閉ざされていた扉が開かれ、どんなに頑張っても越えることのできなかった壁を私は恵みを持って越えさせていこうと主は教えます。私に委ねなさい。私と共に歩む道は確かに戦いは許されますが、勝利から勝利への道となると主は仰せられます。見よ私は
見よ私は全てを新しくする。もはや死もなく、悲しみ叫びもない。新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した。見よ私は全てを新しくする。もはや死もなく、苦しみ叫びもない。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した。ことは成就した。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。
愛する天のお父様、主イエスキリストの名前と称えます。聖霊のご臨在を心からありがとうございます。約束通り主はここに住んでおられることをありがとうございます。お一人一人に触れ聖霊に働いておられることをありがとうございます。天の様、一つ一つの特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。今日集われたお一人一人を感謝いたします。あなたはすでに牧会しておる40万のあなたの民を心から感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して今日も私たちに語り、励ましを与え、勇気を与え、御言葉を通して私たちを養い、私たちのうちに生きた信仰を与えてくださって、今日もあなたが与えられる勝利と祝福を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主をどうぞお語りください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしたいと思います。どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。私たちのために1時間かかり3日目の間死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。御声新聞ありますかね。それと CD ありますかね。今日は先ほどからお話しておりましたようにペンテコステといってですね、聖霊が初めて弟子たちのところに臨んできた、これから聖霊時代、あるいは教会時代というふうに言われますけれども、その時であります。ですから今は信じるすべての人のうちに聖霊が臨まれますけれども、一番最初に聖霊が信じる者のすべてのうちに臨んできたのが、この日。それでペンテコステ、聖霊降臨日というふうに言いますけれども、応用しているわけですね。で、御声新聞来ましたので、御声新聞のあと2面の一番、下にですね、論説の下のところに、山田とゴスペルクラブ CD 販売、ベストヒットアルバム、安らぎの歌から選曲と書いてますね。予約ですでに240枚と書いてありますが、この後北九州から5枚、埼玉の方から10枚で250枚、255枚かな、すでに予約されていますけれども、こういうのが出ました。なかなかかっこいいですね、これね。裏にも、浦上天使との時のオハピーで、長崎長大、長崎大学病院のロビーコンサートとかですね。稲沢祭り祭りと愛と平和のコンサートの時とかですね、JR の朝日かもめ駅広場の時とか、いろいろ出ておりますので、ぜひですね、お持ちになってほしいと思います。これいくらだっけ ?1000 円 ?1200 円。1200円だそうです。で、7曲入っておりますので、ぜひですね、これは全く一般に向けての CD ですので、イエスとかキリストっていう言葉が出てこない歌のやつが選ばれてますよね。で、本当に一般に向けての、CD ですので、ぜひですね、皆さん使っていただければ、伝道のために使っていただければというふうに思います。また、今日の午後ですね、チャリティーコンサートが持たれますけど、その時も山田とゴスペルクラブが何曲歌ってくださいますので、ぜひ、楽しみにしてほしいというふうに思います。で、それで、先ほどお話し始めましたけれども、聖霊が臨んだ日なんですけど、聖霊というのは何かというとですね、簡単に説明しておきますね、こういう機会に。聖書では三位一体というふうに言いますけれども、神様は唯一なんです。ただ一人誠の方なんですね。しかし、天におられて全世界を創造された父なる神様というのはいます。これを第一位格、神なので人格ではない、神格神格といってもいいですけど、異格、ギリシャ語でペルソナというふうに言います、ね、そして、人となってその本当に神様は時間にも場所にも制約されない全中全世界を作られた方なんですけども、その方が私たちのところに全く私たちと同じ人間となって、この人の方々を持って罪は決して犯さなかったように来てくださったのがイエス・キリストです。これが子なるキリストというふうに言います。第二格と言いますね。そして、イエス様を信じた人の内側に住んでくださる、私の心の地に住んでおられて、目には見えないけど本当に実質として存在する、住んでくださる方を聖霊というふうに言います。これを霊なる神様と言います。で、これを三位一体というふうに言うわけですね。で、三つは別の存在です。だから三つは別の存在なんだけど、唯一なんですね。おかしいと思ったでしょ。おかしいと思った人はまともでありますね。変ですよね。だから、これは信じるのです。もし私たちの知性と理性で理解できるならば、信じる必要はありません。で、そんなものは信じる必要などはありません。さあ、理解できる私たちよりも、はるかに愚かなものです。で、 これは私は理解できない。全く別の威嚇を持った存在なんだけれども一つなんですね。だからこれ信じるんですね。で、これはもう理解できません。理解できたら気違いです。で、いろんな説明の仕方がされてきました。水と水蒸気とかね。でもこれはちょっと厳密に言えば違うんです、やっぱり。全く別の威嚇を持った存在なんだけれども一つである。きっと天国に行った時ですね、罪とサタンのいない天国に行った時に、私の中でなんかもっと深い霊的な理解ができるのでありましょう。今この地上にいる限りはこれ理解はできない、私たちのこの知性では理解できないことですけども、これをね、私は信じているわけです。で、十字架を信じた方はね、理解できないけど信じれるでしょ、ね、三位一体の神様ってね、これが救われていることのなんていうかな、証明ということになるわけですね。で、それをね、ぜひ覚えてください。で、これは昔から言っても、これは議論しようがないんです。もうね、これ信じることからであるということは、ね、ぜひね、知っててほしいと思います。で、その聖霊様がこの地上に信じる人たちのところに初めて来られたのがペンテコステの日なんですね。この日なんだ。で、何が起こったかというと、この時、先週も少しお話ししましたけど、弟子たちはイエス様を裏切りました。3年半一緒にいて本当に、絶対裏切らない、ね、命をかけてでもあなたとついていくって言ったのに、鶏が二度鳴く前に三度あなたは私を知らないと言って言われた通り、鶏が二度鳴く前に三度知らないというわけですね。先週も話しましたけども、ピット弟子のペテロは言葉のね、訛りで分かるって言われた時にですね、いや関係ないって言うんですね。で、女の人ですね、女奴隷じゃないかと思いますけど、今日人が来て、いや確かに一緒にいたし、言葉の眺めがガリラマライだから分かるって言われたらですね、呪いをかけて誓ったと最後に書いてあります。ただ知らないって言ったんじゃなくて、本当に命がけで愛してた人のことを呪いをかけて知らないって言ったんですね。これはもう本当に彼らはですね、特にペテロは、自分自身に絶望したと思いますけれども、裏切ってしまった。で、3回裏切った直後に約束通り、言われた通り鶏が二度鳴いて、勝利を受けるわけですね。で、もう一つはヨハネですね。いつもイエス様の胸元でいたヨハネ、本当にこよなく愛されたヨハネですね。先週も話しましたけど、ヨハネは一番若かったんでしょう。うちも8人子供いますけどですね、たまにお菓子パーティーとかをすると気がついたら一番末っ子のイダヤ君はですね、お母さんの膝にちゃんと座っております。で、私も3人兄弟の末っ子でしたけども、テレビを見るときは必ず気がついたらお母さんの膝に座っておりました。で、ヨハネは一番年若くて、きっとね、いつもイエス様の胸元にいたんでしょう。ところがそのヨハネはイエス様のことが気になったらついていったんです。捕まったときについていったけど、やっぱりですね、弟子だって分かってですね、分かった瞬間ね、つなぎのような服を着てたんですね。今ではつなぎのような、当時は下着なんですけど、上から下まで1枚のね、その下着を脱いでね、こう慌てて、ね、だから脱いじゃって、だから裸になっちゃったわけですよね。裸になって逃げたと書いてあります。聖書は正直に書いてますね。筆頭弟子のペテロは裏切り、ヨハネは、筆頭弟子のペテロは呪いをかけて裏切り、そしてヨハネは裸になって逃げたと書いてある。つまり彼らは3年半イエス様と一緒に行って、こよなく愛されて、本当に心からイエス様を愛していて従っていきたいと思っていたのに、いざ現実が来た時には見事に裏切って逃げたのであります。これが人間の本来の本当に弱さを持った本質だってことですね。聖書はすごく正直に人を描きますよね。で、彼らはがっかりして落胆しきってたわけですけれども、復活してイエス様に出会って喜んだんですが、そのイエス様も天に帰っていかれました。そして先週話しましたように、聖霊が来るから待ってなさいと言われて、彼らはエルサレムで待っていたわけです。エルサレムには宗教エリートで彼らを殺そうと思っている人たちがいっぱいいました。早く彼らに帰りたかったと思う。でもイエス様がエルサレムに留まってろって言ったんだから、彼らは自分を殺そうと思っている人たちがいっぱいいるエルサレムに、もう怖くて仕方がなかったけど留まっていた。そしたらそこに約束通り聖霊が来たんですね。その時彼らは全く作り変えられていったわけであります。で、これが聖霊の恵みなんですね。で、先週もちらっと話しましたけども、今一番後ろでですね、PA のところにいらっしゃいます、ね、兄弟がですね、何週間か前に証しをしてくれましたけれども、人間の本質は変わらないと思ってたって話をされましたよね。漁師をしていて、漁師にかけては絶対誰も負けないっていうプライドがあった。そして人間の本質は変わらないと思ってたって。ね、で、35歳の彼はね、35歳で、きついた34歳の時に思ってたそうですけれども、結論、人間の本質は変わらないって。で、自分は年上の人に対してでも、ね、間違ってることを言ったらこう、ね、暴言を吐いたり暴力を振るったりしていたって言うんですね。ところが去年の1月の7歳クラスの最後の時に、いわゆる聖霊体験をしたんですね。本当に神に触れられたんです。聖霊に触れられたわけです。これまさにこれ、ね、説明しようがないね。本当に聖霊に触れられたんで、自分で分かったんですって、何かが変わったって。 それからこう本当に不思議なぐらいいつでもニコニコしていて、なんか今まですぐカッとなったりならなくなってしまって、その、職場のね、漁師仲間とか昔の友人たちに、いわゆるね、どうしたんだお前、何があったんだお前、気色悪いって言われてね、本人がそういうふうに、本人がそう言われてましたよね。ね。で、小須田牧師が先月ね、その方とお会いした時ですね、長崎カリスマ世界で、言ってました。久しぶりに会ったって。あんなにニコニコして嬉しそうに奉仕してる人は、久しぶりに会ったって言ったの。で、私がその彼の証を、あるところに行って説教でしたらですね、あの人のことですかとか言って、はい、考えられないなって言ってですね、言ってましたよね。私も考えられません。彼の過去を知らなくてよかったとか言ってですね。で、何かというと、変わっちゃうわけですね。人には人を変えることは、本質的にはできないんじゃないのかなと私は思っています。ね、教育とかいろんなことがある程度変えることだけでも、本質そのものは変えていかないでしょう。ね、しかし、聖霊が来られるときは私たちは作り変えられる。で、弟子たちはこの時本当に自分の弱さを知って、もう、本当に神にすがるしかなかったんでしょうね、祈ってた。そこに臨んできたんですね。今日はそのところから、少し簡単に、簡潔に話をしたいと思います。一節、五旬節の日になって、五旬節っていうのは、まあ、ペンテコステのことですけれども、七週の祭りというふうに当時言われていました。水越祭りから七週経った時ですね。その七週の祭りの時に、だから、イエス様は十字架があって50日経った時ですけど、水越の祭りから、ね、五旬節の日に、ペンテコステにみんな一つに集まっていました。この五旬節、ペンテコステとか、いうのはですね、毎年変わります。どうしてか。ユダヤ暦だからです。西暦では変わります。ね、で、まあ今年は今日なんですけれども、で、その日になった時に、みんながってのはこれ弟子たちのことですけれども、一つところに集まっていました。で、これもね、面白いんですね。弟子たちはどっちが偉いかって言い合ったりとか、ぶつかり合っていた弟子たちでした。で、この時仲良くなったのかってそうじゃありません。彼らは怖かったんです。イエス様の仲間だって分かると殺される可能性があった。それで一つところに集まっていた。で、私の人生に、先週も話しましたが、いろんな恐れを持ったり、怯えてしまうことってある。表に出さない、別として。で、恐れとか怯えっていうのはですね、普通はマイナスと考えます。でも、その恐れや怯えがあったので、弟子たちは一つところに集まって、そして、必死に神にすがったんです。私の人生に許される将来に対する恐れ、誰かに対する恐れ、そういう事柄を、その結果私たちがその人に支配されたり、将来に不安になって、もう、こう、なんていうんでしょうかね、暗くなったりするのは、これは、まさに恐れと怯えに支配されてしまってるわけですね。でも、その将来のことや、いろんな人のことやいろんなことに恐れてしまっても、その恐れを通して逆に私たちが本当に神様のところに行き、一つに集まって、一緒に集まって祈れるなら、それはマイナスじゃありません。そのことを通して私たちは、目には見えなくても生きておられる神様を体験できるし、人間を超える方に出会うことができます。で、弟子たちはこの時、仲良くなったわけじゃない。でも本当に怯えていた。怖かった。その恐れの結果、一つところに集まって、本気になって神に乗っていた。あんなに愛してイエス様なのに自分を裏切ってしまった。絶対どこまでもついていこうと思ったのに裏切ってしまった。なんて自分には力がないんだろう、弱いんだろう。そしてなんと、もうそれは嫌だと思ったのに、やっぱりユダヤ人を見ると殺されるかもしれないと思うと怖い。だから彼らは集まって乗っていた。そこに聖霊が来たのであります。今日の一つ目のポイントなんですけど、皆が一つところに集まっていた。すると突然聖霊が来ます。で、この集まっていたというのが大事なんですね。どうも新約時代、神様は、集まってるところ、これ教会って言うんですけどね。教会ってのは建物じゃありません。ね、教会ってのはエクレシアってギリシャ語で言うんですけども、呼び集められたものって意味があります。神様は呼び集めたもの。だから3人でも4人でも、キリストの名によって集まってるならそこが教会。もちろん1000人でも1万人でもそうですけれども、本当に集まってる、キリストの名によって集められてる者たちは教会ですね。そこに聖霊が臨んだんです。で、実はね、大宣教命令の時も、弟子たちが集まっている時に語られました。個人ではないんです。新約時代の今、神様が聖霊を注がれたり、使命を与えられたり、するのは、教会なんです、これは。で、もちろんね、神様は一人の祈りに応えられます。一人じゃないと言えないこともあります。もちろん応えられます。一人で聖書を読んでる時に神様は語ってくださいます。でも、本当に重要な事柄とか、そういうことに関しては、教会が土台なのです、新約時代は。はっきり覚えてください。だからサタンはね、私たちの信仰を奪うときに、いきなりつまずかせはしないんです。まず教会から引き離すんです。これはパターンです。教会から引き離して気がついたら信仰を失わせるってパターンなの。これパターンは。で、教会がその大きなポイントなんで、この時も 彼らが集まっていた場所、ね、まだこの時は教会ではいませんけど、集まっていたところに聖霊がやってきました。教会がスタートするんですね。これどうぞね、してほしいと思います。ちょっと時間があれなので書き足していきます ね。そして2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったと。すると突然って書いてあるんですね。昔 R 一つ伝って歌がありましたけれども、分かる人は私と同じ世代です。若い人はさっぱり分からないでしたけど、すると突然っていうのは何かというと、これ使徒行伝を解く鍵なんです。使徒行伝にはしばしばすると突然、すると突然って書いてあるんです。これね、ってことはすると突然そこから大きく変わるんです。で、皆さんね、大体説教しましたね、すると突然の後を話すのが好きなんです。なんでかって言ったら、すると突然の後は神のすごい技が起こるから、奇跡が起こったり。でもすると突然ってことは何かって言ったら、それまでは忍耐の時っていうか、何も起こってマイナスがあるってことなんですよ。皆さん、クリスチャンライフってのはね、エス様を信じた人生って面白いのはね、必ずすると突然があるんです。どの人にも必ずあるんです。ってことは言い換えれば、その前のいろんな問題困難にぶつかることがあり、それはそういうことを通過することがあるってことなんですよね。でも必ず神様が来られて、すると突然そこから大きく神の手が動き出す時ってあるんです。ある方は今日がすると突然かもしれない、ちょうどペンテコステですし、ある方はもうしばらく経った時にそれが来るかもしれない。で、すでにもうあなたの人生にそういうことを経験したことがあったかもしれない。でも一度じゃありません。使徒行伝に何度もすると突然が出てくるように、私の人生の中にすると突然って必ずあるんです。これがクリスチャンライフの醍醐味なんです。普通はね、計算して、そして一生懸命努力をして、ある程度書いてくれたら、ここでこうするから何とかなるかもしれないってことなんです。でも神様を知ってる人生っていうのは、もうダメだと思ってもきっとここで神様が何かしてくださるって期待して信じれる人生なんです。そして実際それを体験できる人生なんです。後でね、ちょっと話しますけど、何人かね、簡単に。で、これ、この日、ペンテコステの日に、まさに彼らのところに、天からですね、激しい風が吹いてくるような響きが起こって、彼らのいた家全体に響き渡って、これはちょっと、外から見ていても分かるほど、すごいことが起こったみたいです。というのは、エルサレム中からバーって人が集まってきています、この後。男だけで3000人って言いますから、女子供入れたら数千人。1万人近く集まったんでしょう。ということは、たくさんの人がブワーッと集まってきて、びっくりするような、外から見ていても分かるような何か特別なことが起こったんだと思われます。ね、そして、面白いのはね、3節、また炎のような分かれた舌が現れて、人一人にとどまった。これね、どんな風になったんですかね。舌が現れたっていうからね、パウロさんがよくベロって言いますけど、人一人の上に。例えば、今日聖霊が臨んで、もしですね、人一人に舌が現れたら気持ち悪いですよね、はっきり言ってね。でも、そういうことなんです。舌って何か分かりますか。舌ってのは、ね、言葉なんですね。言葉を司る。口と舌ってのはね、こう喋ってる時に口が動き、舌が動くでしょ。それで言葉を発してますよね。つまり、聖霊が飲む時何が起こったかというと、舌が現れてきて、そしてこの後、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、多くの言葉で話し出したって書いてあるから、言葉が変わったんですね。言葉が。ここなんですね。で、皆って書いてあるからね、いた人全員なんです。で、弟子たちは真剣に乗ったと思うけど、もう本気で信じきってきた人もいれば、まあ、疑ってたとは言わないけども、そういう人もいたかもしれない。でも、いた人全員に聖霊が臨んだって書いてあるんですよ。で、これが神様の恵みの素晴らしいところなんですね。そこに全員に臨んだって書いてあるんですね。トマスだけは疑い深かったから、ちょっと外れましたとは書いてない。全員に臨んだわけですね。ね、で、皆さんね、主はそういうことをしてません。で、戻ります。したでしょ。そして他国の言葉で話し出した。他国の言葉なので、これは威厳なんですけれども、例えば私が今フランス語で流暢に話した場合ですね。私はフランス語本来、ボンジュールとマドマドルしか言いませんから、これは私は理解しないでってわけですね。あれ中国語で話した場合ですね、私はですね、ちょっとわかりますけど、本当にちょっとだけね、上海によく行きましたから、上海語はちょっとだけわかるんですね。シェイシェイって言わないで、シャンハイシャージャーって言うんですけどね。まあね、ちょっとだけわかりますけどね。まあ、バーって流暢に話し出した場合ですね。私にとってはこれは威厳ですね。自分では理解できないから。でも、リュウ君にとってはこれは予言になるわけです。彼は中国語を理解できるからですね。後私が流暢な中国語で話し出したら、リュウ君は驚くでしょうね。どうしたんですかって感じでね、びっくりしますよね。それがペンテコステに起こったんです。弟子たちは突然、ある人は例えば中国語、今で言えばですよ、ある人はフランス語、ある人はドイツ語、で私はドイツ語で突然話したらですね、 ね、沖本兄弟はわかるでしょうね。で、ね、で、びっくりしたでしょうね。どこで学んだんですかってことね。私は突然韓国語で話し出したら、沖本姉妹はわかるでしょうね。そしたら、そういう感じですよ。つまり、その、話す方は理解してないけど、聞く方は理解できた言葉を語り出したの、突然。で、何を話したかというと、その内容は、ここに書いてあるように、その後ですね、ちょっと飛ばします。10節でね。いろんな国々の人たちが来たんです、この時。9節がありますよ。集まってきた人は、私たちは、パルテア人、メジア人、エラム人、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フリギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、いっぱいでしょ。いろんなところから来たのに。なのに、このあの人ってのは弟子たち、この聖霊が飲んだ人たち、私たちのこのいろんな国の言葉で、いろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、神の大きな御業を語り始めたんですね。だからびっくりしたんで、面白いんですよ。つまり、言葉なんですよ。聖霊の時何が最初に起こったかというとね、皆さん、言葉が変わったんです。しかも神の大きなことを語り始めたんです。聖霊様が私に臨むと、言葉が変わるんです。で、皆さんね、皆さんの将来をね、予測することができます。そして、これは結構当たります。どうすればいいか。皆さんが何を話していけば大体わかるんです。いや、私はダメなのよね。もうこういうことがあって、こういうことがあって。でいつも私は運が悪いし、苦心も悪いし、それに大体私はね、なんかね、人当たりがあれで、一人でも孤独になってしまう。どこに行ってもうまくいかないのよね。どうせダメなのよね。もうだからね、もう本当きっとダメだし、壊れると思うって言ってる人は申し訳ありません。きっとそうなる可能性は強いと思います。ね。でも逆にですね、いや、私はね、問題や支援が来るんだけど、問題とか支援が来ると強いんだ。ね。問題や支援の度ごとにね、強くなっていく。やっぱ神様と違うね。問題や試練は肥やした。その度ごとに強くなっていくしね。神の奇跡を見ていくしね。ますます神様の大きさが分かるしね。これからもどんどん問題が来るけど、それに勝って神をすごく体験してすごいことが起こると思う。ね。私の人生はね、主の計画に満ちている。ね。私は世界中行くんだとかね。こういうふうに言ってる人はですね、おそらく行くでしょう。その通りになるでしょう。これはね、適当なこと言ってませんよ。言葉ってのはすごく力があるんです。神様は全世界を作られたとき、まず言葉から始めたんです。神の言葉が語られたとき、光ができ、水ができ、地ができ、そして人に命が入り、そしてイエス様が起きなさいって言ったら起き上がり、イエス様が立てって言ったら立ち、イエス様は無呼吸に渡ろうって言ったら何週間前に話しましたけども、嵐は来ても無呼吸に渡れたんです。神様の語る言葉、イエス様の語る言葉はそうなる。で、言葉ってすごく大きいのです。で、聖霊が来た時何が起こったかというと、彼らの言葉が変えられたのであります。人はね、よし、頑張って、いいこと言おうと思って言い始める。ね、頑張って。しばらく言えるけど、尻すぼみになる。聖霊が望まなければね、本質的に変わっていかないんだから、これは。ね、で、面白いのはね、弟子たちはね、聖霊が来た時何が変わったかというとね、一つは言葉が変わったの。で、この時エルサレムには何度も言いますけど、宗教エリートがいて、彼らを殺そうと思った人いっぱいいたのに、まず最初は威厳で語りました。自分の理解できない言葉で。その次はちゃんと彼らが理解できるヘブル語で、その彼らに向かって、自分を殺そうとしている人たちに向かって大胆に語り始めたんです。こんなこと言ったら殺されるっていうことを、つまり内側にあった恐れが全く変えられていたんです。死をも恐れないで福音を語る人に変わってたんです。つまり内側が変わったんです。そして言葉も変わったんですね。これはね、普通起こりえません。聖霊が来た時に彼らは変わったのであります。今日この後ですね、午後からですね、だから今日はもうあんまり長く話せないんですけど、今日この後午後からですね、2時から、1時からバイト上がって、2時からコンサートがこの場所であります。時間のある方はぜひ出てきてください、おいでください。その時は個人の話をしますので、ね、子供たちの話を、世界中の子供たちの話を。ね、で、その中でですね、いくつか話したいんですよ、ちらっとね。今日、やっぱりもう一人後ろにいらっしゃるね、今もう60、今いくつ ?5、6、7、67だそうですけど、あれは7年前になりますけれども、ね、方が60になってからカンボジアに1年1ヶ月ぐらい、その前に数ヶ月行かれた方がいましたけども、その一人の姉妹はですね、56の時にイエス様に出会うんですけども、それまでですね、2人の男の子を設けまして、いろんな事情があって、その男の子を育て上げたかったのに、自分の手で育てれなかった。 本当に苦しんだ。その結果どうなったかというと、調理師さんでしたけども、病院で働いておられたんです。仕事はすごくきちんとするんです。でも仕事で稼いだお金はですね、全部お酒とカラオケにつぎ込んでたわけですね。どうしてかって。まあ、ちょっとね、細かいことはちょっと割愛させておきますけど、本当に早く死にたかった。もう生きていたくなかった。だから、もうね、でお酒が大好きだったので、とにかく給料をもらうと毎日のようにお酒に行ってね、でもこんなお酒ばっか飲んじゃいけないと思うけど、なんか書いてありましたね、夜の寝言街を見ると気がついたらお酒を飲んで歌ってた。でお酒を飲みながらカラコで歌うのがもう趣味だった。趣味っていうかもう気を晴らす以外なかったんでしょうね。それで体ボロボロになったわけです。その挙句ね、で何度もお酒を飲んで階段から落ちたそうです。でもそれでいいと思ったそうです。早く死にたかったから。そしてその時にその職場に、熊本だったんですけど、その頃その職場にちょうど死の授業の教官の人がおられまして、お話を聞いた。そしてそこで話を聞いてて、その人の明るさやその人の何か何か引きつけられるものがあって、話を聞いていて、自分も教官に行ってみたいと思って教官に来られたんですね。そこでさっき言った聖霊体験です。神に触れられたんです、ね、そして本当に自分がその神様に愛されている、そして神の霊に触れたんですね。本当に会えたで、ね、そこから喜びに満たされたんですね。でそして本当に神に救われて喜び満たされて、もうお酒が入れなくなった。でカラオケからですね、もともとカラオケで体でずっと歌ってたそうですけれども、今度は賛美に変わりましたこれ賛美に変わったわけですね。でもお酒を飲まないでも酔ってられるっていうね、これは聖霊の恵みですよ本当に、ね、だからクリスチャンは飲まなくていいんです。飲まなくても酔えますから、聖霊に満たされますからね。 でなったんですね。そしたら1週間後にですね、ちょうどさっき言った三越新聞のね、今はスポーツ欄になってますけど、ここにね、後でね、出ますけれども、ここは、長崎の方なんですけど、前田さんって、諫早の、今諫早に合流されました、北田俳優の出身の前田さん、ルツ前田さんがですね、ビスナと、それから、ビスナ、2ヶ月のビスナと、2歳の、パネットを抱っこしてた。その写真を見たんですね。でその前田さんがまたですね、本当にいい顔で、いい顔ってのはね、その嬉しそうになった、喜び出された顔でニコッと笑った。あの写真は私も最初の時感動しました。本当にニコッと笑って写ってたわけですよ。でそれを見た瞬間にですね、2人男の子でしょ、2ヶ月と2歳推定ですけどね、ちょうど彼らにとっては自分のその、ね、育てなかった子供たちのことを思い出させる、感動したわけですね。そしてね、ああカンボジアに行ってこの子を抱きしめたけどいいって思ったんですって。そんなこと考えたこともなかった。もうとにかく死にたかった彼女はね。そしてね、行きたいと思ったんですよ。でそういう行きたいっていう発想すらすることはなかった、ね、でね、そしてそういった神様だからビジョンを与えるんです。ところがね、それで1週間ウキウキしてたんだけど、1週間の時はっと我に返りました。私はまあ、当時56歳ですけどね、まあ、本人ですよ、もう年を取っている、全然若いですけどね、そう思った。その時私は病気の問屋さんだから無理だって、ね、カンボジアは当時かなり医療的に厳しい状況でしたから、今でもきついですけど当時はそんなもんじゃなかったですから、ね、だからとても無理だなと思ってね、ちょうどその時私熊本に行って奉仕したんです。でお話をしました。言ったんです。私この写真を見てカンボジアに行きたいと思ったんです、ね、そしてこの子たちを抱きしめてあげたいと思ったんです。でも私はもう56です。それに私は病気だらけなんです。無理ですよねって、こう無理ですよねって聞かれたんですね。言いました。それが本当に神様から来たビジョンなら無理じゃありませんって、ね、年齢は関係ありませんって。聖書の中には80歳からモーセという方は用いられましたって。アブラハムは75歳で神の言葉を受けて、100歳で妻のサラは90歳で子供を産んでいる。神様に不可能はありませんってね。でそれが本当に神から来た幻ならそうなりますよって、大丈夫ですよって言ったんで、彼女はね信じた。おかげでまた喜び出されたんですね。でそれから教会にずっと来てたらですね、58歳の時に朝行きましたけど、体が元気になったんです。これも不思議ですよね。これも割愛します、いくつも証がありますけど。で長崎に来て、まあカンボジアの個人区前に木原個人でですね、うちの子供たちの面倒見てくださいましてそれでですね、58歳の時にまず最初1週間行って、でその次1ヶ月行ったのかな、2ヶ月行ったのかな、でもう1回行って、それから一緒に行ったんです。1年1ヶ月ね。で面白いな、帰ってきた時ですね、行った時より元気になってたんです。本当に嬉しそうに証をしてくれましたよね。 私が話す話の内容はそこからたくさん受け取ってますよね。これ何かわかりますか？聖霊の力なんです。誰かの力じゃありません。誰かの頑張りでもありません。聖霊の力なんです。でね、聖霊ってのは生きて、ね、目に見えません、生きていてね、私の人生を作り変えることができる。私たちの本質を作り変えることができる。そしてあなたの愛する人の本質も作り変えることができる。聖霊が来ると。でも聖霊が来る方の特徴があるんです。本当に自分はダメだと思って神の前に砕かれた人なんです、ね、弟子たちは自信満々の時はダメでした。でも本当に自分はできないと思って神の前にへり下って真剣を打った時にこれやってきたんですよ。で聖霊は来て彼らを作り変えて、あの怖くて仕方がなかったユダヤ人たちに向かってもう殺されるかもしれないような説教を大胆に語り、全く、ね、大胆されたわけですね。そして神の言葉を語り出したのであります。もう一人だけ話をしますね。今日ちょうどあの個人のことだからね。今世界中で孤児になる一番確率が高いのはですね、 HIV なんですね。もしかしたらテロになるかもしれません。貧困というのはちょっと前までです。貧困もテロ、孤児になります。今一番多いのはね、 HIV で孤児になる子が多いんですね。で、テロ孤児っていうのも結構最近は出てきてますけれども、で HIV になると幼くして亡くなることは非常に多いんですね。で、カンボジアの孤児にも HIV の子供が4人ぐらいいます、ね。でまあ、他の孤児にもいますけれども、でその一人のうちテモテっていう子は ね、まあ、ね、何度も話してますから皆さんご存知かもしれませんけれども、市場に捨てられてた子供ですよね。だからチャンっていう子は市場ではないけれども、やっぱりもう骨と皮だけできた子供たちですよ ね。で特にテモテっていうのはですね、こう市場に捨てられていて、で、もうね、子供なんで、市場にはもう一人物乞いがいますから、その物乞いたちがその捨てられている孤児たちを物色するんですよ。で一番かわいそうな一番惨めな子供を抱きかかえるんですね。どうしてかというと、そうすると外国人のところ行った時お金をもらえるからですね。例えば私が皆さんのところ行ったらね、避けれるでしょ。子供連れてたら何人かはね、お菓子ぐらいくれるでしょ。でちょっとそれが悲惨な子供だったらね、お金くれる人何人かいると思うんですよ。だからそのね、物乞いたちはね、このその通りに捨てられている子供たちの中から物色して一番かわいそうな悲惨な子供を抱っこする。そして外国人のところに行くと外国人がお金をくれる。でそれを見ている他の物乞いが今度はそれを見て、今度はその外国人がいなくなるとパーッと近づいていって、その子供貸してくれって言って奪い取って別の外国人のところに行く。そういうことをされてたんですね。これすごいと思う人はいるでしょうけど、初めて行く人はまあ普通のことです。とっても悲しいことですけどね。ね、そしてその子供はですね、それを見ていたプノンペン大臣のヨーロッパ系の方がですね、ちょっとかわいそうだということで、どなたに渡したか知りませんけど、お金を払って買い取ったん。買い取っとかないと後でややこしい問題が起こるからね。そして個人に出てきたんです。私が保証人になるからこの子を受け取ってほしいって。名前も誕生日も分かりません。で手も手って名前をつけて個人で引き取りました。 HIV でした。すぐ死ぬと思ったら生きてますよ、今も元気にね。でこの子はね、しばらく経ってですね、意識が最初幼かったので出てきた時ですね、暗闇を怖がるんです。ギャーって言うんです、暗くなるとね。だから前田さんいなくなると後追いをして泣くんです。そういう状況だったずっとしばらくね。ところがですね、しばらく経った後どうなったかというとね、誰よりも早く起きて歌い出すんです。そしてみんなを起こすっていうのは彼の仕事になりました、ね。でその子が来たのは2000年。2005年に行った時は個人の庭で男の子同士で喧嘩をしていました、まあ、午後写真を見せますけれどもね。で、まあ、写真出てきてるのはちゃんの方なんですけれども、手も喧嘩をしていました。骨と皮だけできた子が喧嘩ができるぐらい元気になったってだけじゃないですよね。個人に来ることもね、喧嘩なんかできないんで、自分の意思を表現できないんです。特に傷ついてる子は、その子たちが本当に自分の意思を表現してぶつかれるようになったってことはね、すごいことなんです。なぜそれが起こったかというとね、美味しいものを食べて服を着るようになって住むところができたからでしょうか。それだけでは人の心は癒されません。それは絶対必要です。絶対必要ですけれども、それだけでは恐れは消えません。それなら日本の子供たちはみんな元気で明るいはずです。そうじゃないんですよね。神様の愛を本当に知ったからです。そして彼らが聖霊に触れられたので、彼らは明るくなって笑顔ができてきて、あんなにパワフルになったんです。聖霊の力がなかったら、彼らは本質的には変わらない。彼らは本当に来なかったら死んでる子供たちです。 自分たちは本当なら死んでたってことを嫌悪なく自覚させられている子どもたちです。だから逆に本当に神に求める心があるんですよね。だから聖霊は来る。皆さんですね、このペンテコステの日ですね、その聖霊の力を神様が与えられた日なんですね。で、私は聖霊ステにいらっしゃいますけど、その聖霊に本当に満たされて、その聖霊の力をいただいて、私たちも神様のその用意されている祝福と恵みの中に本当に入っていきたいというふうに思います。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステの日に弟子たちは本当に作り変えられて、言葉が変わりました。そして彼らの人生はそれまでとは全く違って、本当に恐れ怯えていた弟子たちが力と勇気に満ちて大胆に福音を語るものに変えられたことをありがとうございます。だから私たちも聖霊の力をいただいて新しく生まれ変わり、本当に大胆にイエス様のことを分かち合っていけれるように、あるいは本当に恐れから解放されて喜びを持って生きていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。しばらく黙想したいと思いますけれども、弟子たちが変えられたように、あるいはこの子どもたちが変わってきたように、本当に自分もこのクリスチャンであってもあれはなくても内側に恐れや不安があると、それに関して本当にその恐れや不安から解放されて、本当にその恐れや不安があってもそれを超えていく聖霊から来る力をいただいて新しく歩みたい、恐れずに君を語るようになりたい、そう思われている方はですね、今から私がお祈りをしますので、これは聖霊に満たされるための祈りです。一緒に私について声に出して祈ってほしいというふうに思います。まだイエス様を信じていらっしゃる方も一緒に祈ってください。ぜひその時に本当に聖霊の力があなたのうちにやってきますので、ついて祈ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが、聖霊様が入ってきてくださり、私の心、思い、感情、体を聖霊で満たしてください。溢れさせてください。聖霊の力を私の人生の中に、私のうちに表してください。もっと大胆に、もっと自由に、喜びを持って歩んでいけるように導いてください。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さらに癒しのために、解放のための祈りをしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はそこに手を置いていただきたいと思います。また問題ある方はそっちの前に差し出しましょう。私たちが願う、その願いと求めに主は答えてくださいます。イエス様は何をしてほしいのかって聞かれましたので、今お一人一人その前にあなたの願いと求めを差し出してほしいと思います。自分のことでも、家族や友人のことでも構いません。その願いと求めに主は答えてくださいます。素直に、大胆に、ためらわずに求めましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人がこの中で祈っているその願いと求めにあなたが答えてくださって、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、生活に触れ、人生に触れ、豊かに働いてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よされよ。イエス・キリストって命ずる。乗る。躁鬱病、相互失調症、多動性障害、イエス様って命ずる。よされよ。足首の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエス様って命ずる。よされよ。耳鳴り、イエス・キリストって命ずる。乗る。病をもたらしてきた闇の力、足切れよ。その人の力、せっ。イエス・キリストによって命ずる。その人の心と思いのうちに働いてきている悪しき力を、イエス様って命ずる。出ていけ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって聖霊出されよ。出されよ。出されよ。出されよ。すごく表には出しませんし、普通に明るくしてるんですけども、すごく心の中でいろんな人に対して何かこう苦みを持ってる方がいらっしゃいます。それは絶対人には見せないんですけど、心の中で苦みを持ってる方で、 その苦みを持っている方、それをバネに実は、心の中で今に見てるよって絶対表に出してませんが思ってる方がいます。でもあなたのその苦みはあるエネルギーにはなるでしょう。でもあなたを本当の幸せには導いていきません。で実はあなた自身も実はそれに薄々というかかなりはっきり気づき始めています。でもどうすることもできません。愛する子よ、私のところに来なさい。私はあなたのその苦みの原因となっているものを、私はそこにあなたの光を当てて明らかにしよう。私はそしてあなたの違いにあるその苦みをこの私の手の中で溶かしていこうと主は教えます。そんなことはできないってあなたは思っています。そうです、決して人にはできません。でも私はそのあなたのうちの苦みを聖霊の力の中で溶かし、あなたのうちに許しと喜びを与えていこうと主は教えます。それはあなたにとって新しい歩みです。そうするときあなたの違いにある本来持っている良きものが生かされていくようになると主は教えます。いつもあなたはある程度うまくいくんですが、そのどうしてもいろんなそのある苦みがあってそこでしくじってしまいます。私はそれをこれからその苦みを溶かし豊かにこの勝利していこうとしております。私のところに来なさい。私に祈りなさい。私に求めなさい。私はそれをなそうとしております。その人によかれと思って一生懸命やった子供でしょうか友人でしょうか、一生懸命やってあげたのに、やってあげればあげるほどなんか泥沼に入ってきているような人がいらっしゃいます。で、なんかそしてその泥沼に入ってきて、でますます混乱してきて、なんかこうちょっと正直あなた自身も疲れ果てていて、もうちょっと十分だなっていうかそう思っている。でもしばらく経つとでもやっぱりと思って頑張るんだけど、ますます泥沼に入っていく、そういうところを通ってきた人が何人かいらっしゃいます。しょうがれます。あなたの努力、そしてあなたの頑張り、あなたのその人に対する愛、私はそれを知っている。あなたは頑張りました、よくやったとしょうがれます。しかしそれが虚しく終わっていることをあなたは知っている。私のところに来なさい。あなたはそのあなたのその努力と頑張りを私に向かってひだおって祈りなさい。一人で祈れないならば教会に来て祈りなさい。祈るとき私は私の手を動かし、あなたの思いもしなかった方法で解決と勝利を与えていこう。和解を、癒しを、奇跡を私は与えていこう。あなたは私のところに来なさい。そして祈りなさい。身代わる教会に来なさい。そして共に祈りなさい。不可能ではありません。その時、私の手が動き出す年は恐れます。天の父様、ありがとうございます。お一人お一人の生活に触れ、また境内を祝福し、また家族、夫婦、親子に触れ、癒しを与え、和解を与え、豊かな祝福を与え、どんどん導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。それでは、お知らせをよろしく。